皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月1日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は21世紀に入って10年目です。今年もですね、もうあっという間に1ヶ月が終わってしまいましたが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。私は今いつものように南信州の遠山郷に来ております。今年はですね、こちらの方はあまり雪は降っておりませんね。日本海側は大雪なんですけども、雪はどちらかというと少ない方で、しかもかなり乾燥しています。それでもですね、まあ東京と違いますので、夜になりますと氷点下にもなりますし、まあ冬の信州だなと、まあ、実感するところなんですけども、ちょうどいつものように遠山川の川のほとりに来ておりまして、この季節川の水量はかなり低いんですけどもね、これでまあもう少し夕方日が落ちてくると急速に寒くなってくるんですが、まあ今はまだなんとか外に出られるという感じですね。世の中本当に動いてきました。ちょうど100年前の今年、20世紀に入って10年目の年にですね、辛亥革命というのが始まりまして、それで大清帝国が崩壊したんですね。で、この大清帝国の崩壊から始まりましたその20世紀の前半ですけれども、これはあれですね、王様の時代の終わりなんですよね。第一次世界大戦などを経まして、王様がどんどんいなくなっていったと。まあ、しかし、それでも、独裁政権っていうのは、まあ、なくならなかったわけですね。結局、振り返ってみれば、ソビエトという社会主義政権も、まあ、あれは一部の人の独裁政権でしたし、まあ、今の中国もそうですね。だからまあ形を変える形で独裁政権というのが世界中にこう続いてきたわけですが、やはりそれが本質的に成り立たなくなってきたのが今という時代のような感じがしますね。IT 革命ということでですね、チュニジアから始まりまして、まあ今エジプトに来てますし、まあこれから中国を含めて世界中にこう広がっていくんでしょうけども、やはりこの、上に立つ人に徳がないと言いますか、人徳のない人が政治をするとですね、まあ、ことごとく採用のようにですね、なんて言うんでしょうかね、人々の不満が高まる一方で、まあ、限界を超えれば崩壊すると、何も変わらぬ、昔と変わらぬ原理原則が今でもちゃんと貫かれてるんじゃないかという、まあ、そんな感じがしますね。で、しかし、やはりその次がどうなってくるかというところなんですけども、まあ、20世紀というのは、じゃあそういう王様を壊してですね、その権力は小さくなってたかというと反対だったんですね。王様の個人の力で運営できる範囲をはるかに超えた巨大な権力が生まれていったわけであります。それはまあ一つはその巨大な軍事拡大ということもありますが、まあ一つはやっぱり経済ですよね。20世紀全般を通じていわゆるグローバル経済というのが生まれまして、まあ金が世界を覆うというような感じでしょうか。核兵器と金が世界を覆うという、まあそんな時代にこうなったわけですけども、まあそれを受け継ぐということは、もう今この21世紀に入って10年目の年を迎える今見てみると、それは誰にもできないことではないかなと思うんですね。システム全体を見ればですね、もう2007年の、サブプライム危機が勃発の時点で、今の国際金融システムは死んでるんですね。もうあの時点でですね、2007年の夏のあの時点で、中央銀行が、まあ、事実上無制限に資金供給をしなければ一日たりとも銀行システムが持たないという状況が今日までずっと続いているんですね。で、それがヨーロッパからアメリカから、まあ、さらに他の国々は広がったということでありまして、基本的にはやっぱりそのバブルの崩壊に伴う、まあ、デリバティブズバブルの崩壊に伴うですね、国際システムの崩壊というのは、まあもうそれは避けがたいって言いますか、もう起きちゃったんでですね、あとはその範囲が広がるっていうだけなんですね。で、それを超えるシステムっていうのを見るとですね、まあなんか同じようなものはもうないですね。あるとすればやはり国家単位か、あるいはその民族単位か、しかしそれもですね、うまくいく国といかない国があって、その経済の運営というのをちゃんとできる、まあ、人がいるのかどうか、そのリーダーシップチームを組めるのかどうか、 これがですね、これからの重大な課題になってくるんだと思うんですね。まあ、新興国なんかみんなそうですけども、とりあえずアメリカ、ヨーロッパが作ったシステムに乗っかって、まあ、そのドルという、賭博場のチップをね、集めることには成功したと。しかし、じゃあ自分たちで新しい為替のシステムとか、安全保障体制とか、知的所有権のこととか、ルールを付けれるかっていうと、その器量は全然ないわけですよね。なんかこう、いわゆる成金経済そのものですね。だからこれ、まだあと20年ぐらい成金が続いたら多少はですね、いろんなこと分かってたのかもしれませんけど、まあこの時点ではそれは非常にもう難しいということに尽きるんじゃないんでしょうか。だから結局のところですね、いわゆるディカップリングってのは難しくて、新興国も先進国もみんな一緒なんですね。そうするとやっぱりこれは、こういう流れが続くとどうなるかといえば、一部の特権階級とものすごく多くの貧しい人たちはなくて、なんか見かけ上はものすごく貧しい人たちがしかいないというですね、そんな形になんか一旦これは戻っていくんじゃないんでしょうかね。まあ、短期的にはいろいろね、貯めた金を使ったりなんかしたりすることもできるんでしょうけども、システムということから言うとですね、20世紀のね、大量の金を動かすということは、もうちょっとこれ世界的に不可能でしょうから、まあ、経済の規模も大きくダウンさせて、そしてそのチームが組める地域、国、民族からですね、なんか新しい投資が始まると、再開されると、いう事態じゃないかなという感じがするんですね。しかもそれもね、例えば車や家電であればですね、もう品質のことなんか言ってられないんで、基本的にはまあ自分の国で作れるものを作りましょうと。だからそこでまあどんな技術を持ってくるかっていうのは、これはまた非常に面白い課題になるんですけども、なんかやっぱりその、今までのような延長線上で、まあ高度成長を続けるっていうのはなかなか難しいでしょうね。日本もあの70年代にものすごい大きな転換期がありましたんですけども、まあこの転換期上手に使ったんで日本はそれ以降勃興したわけですが、まあ、同じような転換ができるかどうかは、まあ、その国の今を担うリーダーがこの大転換局面をどう認識して、でもう一回どう国全体でチームを作り直せるかという、そこの一点にかかってると思うんですね。やっぱりこれは日本もそうですけども、まあ、世界中いろんなところでですね、いろんな意味での階級の文化、階級が分かれてしまったっていうところがあるんですね。まあ都会でいつも背広を着てる人たちの世界と、そうでない人たちの世界。あるいはその仕事上もですね、一次産業と三次産業の世界、二次産業と三次産業の世界。随分大きくその、チームワークが崩れてしまってる国が多いですね。日本もかなりそういう部分がなんか広くなっていて、日本はもともと戦後そういうのが、距離が縮まったんですけども、なんか30年ぐらい前からですね、意図的にその距離を広げようとした人たちが、なんか威張り始めてましたんでね。で、またこの10年ぐらいも現場を全く無視したような経営をすることがいいことだっていうような経営者も出てきたもんで、これどんどん距離が広がったわけですね。まあ広がっちゃったところっていうのはその現場がわからないんで、これは難しいわけで。ですから、これからまあ企業を立て直すにしろ、政治を立て直すにしろ、まあやっぱりその現場の感覚っていうのがないと、みんな乗ってこないでしょうね。そういうなんかことを考えると、やっぱり今のリーダーと相当違うリーダーたちが次を担うんじゃないかなと思うんですね。それからもう一つここでですね、その成長の限界のことをちょっと思い出す必要があると思うんですよ。あの成長の限界という本ありますね。ローマクラブの書いた有名な本なんですけども、あれ最初に出たのが1970年代の前半で、非常にセンセーショナルだったわけですね。石油がもうすぐなくなりますよと、地球は大変なことになりますよと。で、まあ、幸か不幸か、その資源はなくならなかったんですけども、あれは2004年でしたが、第3版を出したときに、いや、資源がなくならなかったことで、かえって問題は大変なことになっちゃったんだと。資源の使いすぎによる環境の悪化がもはやですね、地球を元に戻せないところまで来てる。このままいけば間違いなく破滅する。だから、行き過ぎから戻ることが大事だと、まあ、そういうふうなことを書いてあるわけですね。で、それはその通りでありまして、しかしその、元々の70年代の論文にはですね、いつぐらいになったらその行き詰まるかっていうことが書いてあって、それに確か2010年って書いてあったと思うんですね。1970年代のから言えば、ちょうど40年経った2010年ぐらいからですね、限界が見えてくると、確かそう書いてあったと思うんで、それがちょうど去年なんですね。そうすると今ですね、本当に不可逆的な変化が起きていますよね。 例えばその民衆も怒り出しちゃって、昔のようなそのグローバル経済体制に戻すことはもうほとんど不可能でしょう。それからやっぱり油もですね、なんかものすごい値上がりしましたね。確かに陶器のマネーが入ってるとなんですが、やっぱりその油を掘るコストがどんどん上がってるわけですね。掘りやすいところからみんな掘っちゃったんで。それから小麦なんかは産地がだんだんその崩壊しつつありますし、コーヒー豆とか麺糸とかですね、まあそういう一般の商品もですね、まあなんて言いますかね、こう新興国の生活水準の向上とともにね、まあ足んなくなってきてですね、値上がりにしてるわけですね。で、同時にそれがですね、非常に大きな経済に歪みをもたらして、人々を怒らせて革命が起きて、今までの生活の基盤も壊れていく。まあ、その元にあるのはやっぱり資源が足りないからですよね。資源がもっと安く大量にあって、桃源郷のようにみんなが暮らせればですね、まああんまりそんな破壊を伴うような、革命みたいなことはみんな起こそうとは思わないと思うんですが、まあ本当になんか完全に追い詰められてるわけですね。で、その小麦の産地の、まあ、崩壊みたいなものもですね、やっぱりこの温暖化っていうんでしょうか、なんて言うんでしょうか。まあそれはなんかね、これだけ寒いとこれ温暖化っていうのかという気もしないでもないですが、まあそこはですね、まああえて議論を深入りしないでね、とにかく地球の気候が変化していることだけは間違いないですよね。気候が変化していて、それに伴って、その今までの農業の産地がもう、産地の変化がついてこれなくなってるわけですね。それから水がなくなっちゃったわけでしょう。もう砂漠化が広がるとですね、砂漠から微生物が消えるんですね。微生物が消えちゃったところはいくら水やっても植物育たないんですよ。だから微生物がなくなっちゃったようなところがいわゆる砂漠ですから、まあそれはどんどん広がっていて、ですからどう考えてもですね、これこのままだったらやっぱり地球は維持できない、地球維持できないっていうか、人間の今のライフスタイルは維持できないわけですね。で、40年前の成長の限界という本にはちょうどそれが2010年を超えたぐらいからね、形として出てくると書いてあるわけですけども、ふと気がつくとなんかそれ去年だったんですね。だから今起きてる、我々がその直面している問題の真相にはですね、やっぱりまあ20世紀からずっと予測されていた、まあ文明の限界、成長の限界、今の文明における成長の限界がですね、まあ、見えてきたんだという可能性は大いにありますね。ということはですね、これ、その症状と病気ということで考えてみますとね、まあその社会保障が成り立たないとかですね、あるいは貧富の格差が広がるとかですね、戦争が広がるというのはこれ全部症状でありまして、元々のところにそのそもそも今のライフスタイルを世界中に広げることが資源の制約から不可能である、そういうなんか根本的な矛盾、あるいは病気というものがあるとしたら、この根本的な矛盾とかですね、病気は治さない限り症状はこれもぐら叩きな形になってね、一つ一つ症状を潰したって次から次へと出てくると、まあこういう状況なんじゃないかなと、まあ我々は考えなければいけないんじゃないかなと思うんですね。その日本という国はですね、今本当に大変ありがたい状況にありまして、いろいろこのね、ダメな国と言われますが、まあ確かにダメなところもたくさんあって、政治なんか見るとですね、まあほとんど、あら、どっかの国のことじゃないかなと、まあ、言いたいという願望すら出てくる状況で、とても我が国で起きていることとは思いたくないというような、まあ、状況だとは思うんですが、しかし例えば貿易収支なんか見ますとですね、中国に対しても韓国に対しても、他のアジア諸国に対してもアメリカに対してもヨーロッパに対しても黒字を計上してますね。だからやっぱりものすごい競争力があるんですよ。ですからこの資源の制約っていうことに関して言えば、今お金を出せば何でも買える時代ですからね、今の日本はあんまり感じないで済んでるんだと思うんですね。その金をちゃんと稼げてるんで、その制約を感じないで済んでいる。しかしそれを資源がたまたま日本が買えるってだけでありまして、全体を見ればあんまないわけですね。だからやっぱり値段が上がってくればですね、さすがのこの日本もですね、今までと同じように、いろんな資源を買いまくるわけにもいかないし、それはだからなんかライフスタイルの変化をするしかないですね。で、結局だから考えてみると、相当なんかエネルギー消費量を減らさないとダメなんですね。で、これは、その今の文明の形を維持したままエネルギー消費量を減らせば、これはやっぱりね、その街中が停電になってですね、電車も止まって飛行機も止まってっていうこと、これ破滅的なものになる以外何もでもないわけですね。だからこれを戦略的に減らすっていうこと以外に考えられないわけですね。戦略的に減らすっていうのは、例えば昭和35年ぐらいは今の5分の1のエネルギーで動いてるわけですし、 それ私やっております、私たちがやっております NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムのですね、去年の総会の時の、プレゼンテーション、今こそその総合特攻という話の中で、やっておりまして、それはインターネットラジオに載っておりますんでね、まあ、皆さん見ていただきたいと思うんですが、その今の5分の1ぐらいのエネルギーで50年前は運営してるんですね。だから昔に戻せというんではなくて、その昔そうやってもっと少ないエネルギーでみんな元気に暮らすことができていたんですから、工夫と新しい科学技術でいくらでもなんかそれはできると思うんですよね。やっぱそれそろそろやらないとですね、元の病気は治らないんで、これはなんか破局以外何者でもなんかないような、そんな感じにこれはなってきたというふうに考えた方がいいんじゃないんでしょうか。その20世紀を考えた時ですね、20世紀の初めの10年間はね、あんま大きな変化なかったんですよ。20世紀の初めの10年間というのは19世紀の、まあ、ある意味ではヨーロッパの平和な時代がですね、こう続いておりましてですね、で戦争もほとんどなくて、まあ静かに動いてたんです。それが20世紀入って10年目の年からですね、ガラガラガラガラっと崩れ出して、で20世紀がもう半ばに来た時には原爆も使われて世界秩序が全く変わってたという、こういうことなんですね。ですから今我々が見ているこの世界もね、やっぱそういう眼差しで見るとね、見るとちょっとこれはものすごく、ね、気をつけなければいけないんですね。なんかその今までの世界があるべき姿で、そこから逸脱した革命とか資源の制約はやがてその克服されると、なおかつ現状維持をすること、現状回復をすることが我々にとって最も大切なことなんだと思うこと自身は、やっぱり巨大な歴史の変化を目の前にしたとき、それ間違いだと言わざるを得ないんですね。例えば財政赤字あまりにもひどくなった。昔の江戸幕府もそうです。御金蔵は空っぽになっちゃったと。御金蔵の金を増やしさえすれば幕府が戻るって、そんなことないんですね。お金蔵の金がなくなっちゃったということが幕府の力が弱まっちゃったということの結果であって、幕府が崩壊する直接の引き金にはなったものの、金さえ入れれば元に戻るという単純なものではないというわけなんですね。ですから今起きている、まあ、日本のこと、海外のこと、財政のこと、経済のことっていうのも、やっぱりその20世紀のシステムがですね、もう機能しないんだ、だから20世紀のシステムに現状回復すればいいんだという、この考え方だけはですね、我々はもう放棄せざるを得ないんではないんでしょうかね。だからその逆に言うと、どんなことをやってもダメだから、政治家も経営者もろくなのが出てこなくてですね、混乱ばかりが広がると。これはもうちょっとなんかですね、まあ対症療法でなんとかなるような状況であればね、もうちょっとさすがの日本もですね、上手にできるんだと思うんですよね。しかしもう、やはり現状回復をしようと、再びそのなんとかバランスを改善するとかね、再びなんとかのこの数字をここまで引き下げるとか、なんかそういう発想でやってるからこれ一つもうまくいかないんで、やっぱここはですね、20世紀の最初の50年間、まあ、40年間と同じように、これからちょうど40年で人口が100億になるんでしょ？今69億か100億で。これものすごい変化だと思うんですよね。だから100億の人間が地球上でとりあえず安心して飯が食える体制をどうやって作るか？ここにですね、やっぱりこの我々が救われる一番の道が私はあると思うんですね。結局その貧富の格差を広げて一部の人たちだけ良くしようというやり方はもうこれは不可能だと。 IT の進展というものがあって、もはやそれは不可能になったと、それははっきり言って言わざるを得ませんね。だからそうすると今までとは全く違うやり方でですね、これ人々を食わしていかなければならない、その食えるための基盤を作らなきゃならない、しかもエネルギーの総量はですね、大幅に削減して、なおかつ満足感を高めるという、非常にチャレンジングなんですけども、まあ、やればできることだと私は実は思っているんですね。だからまあその政治勢力もですね、まあこれでもうなんかおしまいじゃないですか。自民党も民主党もですね、もうお互いにもうなんか古い政党になってきちゃって、これはもうなんか二大政党なんて言える形ではなくなるでしょうね。だから今のこの政治を期待してても始まらないわけで、ここはやっぱり何かですね、日本も IT 革命なんじゃないんでしょうか。なんか壊すものっていうのはですね、もうなんか日本の場合は15年も自分たちで壊し合ってますから、もうなんか風前の灯火で吹けば飛ぶようなもんなんですけども、大変なのはこう再建する方ですよね。作り直す勢力というのはこれは簡単にはできないわけですよね。だからむしろこの混乱の中でなんか元気の人たち同士がね、声を掛け合って、さあ一緒にやっていこうと、緩やかな連帯を持って作っていく以外に私は無理だと思うんですね。 どんな人もですね、現場でいろんな実力を持った人なら、次の時代の再建に加わることはできると思うんですよ。今その大企業にいても役人にいてもですね、それは組織の問題でありますから、そこにある人がですね、現場の力を持っていて、その人自身が発想を切り替えればですね、それは次の時代にいくらでも役に立つことはできると思うんですね。まあなんかそうやってですね、なんか次の日本を再生する人たちは全て来ないと、全くこれは時代を切り開けないというところに我々は来たような感じがするんですね。とにかく元に戻るのではなくて、全く新しい21世紀を作るという発想と行動で臨まないと、ここは乗り切れない。そんな感じがしますね。というところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、21世紀に入って10年目ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。